こんにちは、オフトピックの草野美希です。
リテールフューチャリストの最初です。
シリアトークではアメリカを中心に D2C リテールテック次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースセッターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回は2人でお送りします。
はい、ちょっと2人は今ニューヨークに行っているので、今回はちょっと2人で特別会ということで、
番外編特別会、
はい、
ちょっと緩めに行きましょう、
はい、いつも以上に緩めにで、まあ、せっかく、はい、女性陣2人なので、今回はちょっとビューティー関連のトピックを、まあ、ちょっとこう日米の比較とかしながらお届けしていきたいということで、なんか前回か前々回かな、はい、草野さんがいらっしゃらなかった時に、はい、あのビューティーのトレンドの話をしたら、めちゃくちゃ二人にポカンとされて、いやこれここに草野さんいたらめっちゃ分かってくれると思うんですけど、話をしてて、
確かに。でもちょっとビューティー系てか、なんていうか、海外コスメとか海外のビューティー系の話はすごい好きなので、
はい、
ちょっと楽しみです今回。普通に嬉しいです。好きな、使ってるスキンケアとかそういうの知りたいです。
めちゃくちゃすごい、なんかめちゃくちゃビジネスからもう
確かにちょっと
離れた。
ここまでは、
いやちょっと、でもなんかその購買行動の話ってやっぱめちゃくちゃ面白くて、
うん、
なんかまあ自分自身をなんか N イコール1のなんかサンプルとして見たときに、なんかあ、こうやって例えばやっぱスキンケアとメイクアップってちょっと買い方が違ったりするじゃないですか。
うん、
なんかあ、こうやって私は意思決定してるんだなってなんか言うのとか、やっぱすごい面白いなって思います自分でも。
確かに、なんか理由がありますもんね、スキンケアとか特に。
なんかすごいやっぱり、この間なんか誰かのノートで読んだんですけど、少なくとも日本においてはなんかすごく成分重視、なんか消費者が成分についてものすごく詳しくなってるから、なんか食品と一緒でみんな裏側をめちゃくちゃチェックするようになってるって。
え
チェックしてないですか？
あ、でもなんかナイアシアミドみたいな、そういう成分みたいなのは知ってます。
なんかナイアシアミドと か, なんかビタミン C がどうのとか、なんか私もその詳しくないんでそのくらいですけど、でもなんかやっぱりその2つをなんか使うのがすごい大事だから、なんか化粧水はビタミン C 入りで、美容液はナイアシンアミド入りを夜、なんかあれ夜しか使っちゃダメじゃないですか。
そうなんですか？
ナイアシンアミドって、あ、そうそうそうなんですよ。なんか紫外線吸収しちゃうから、
あ、それは
とか言って
今日は知ってよかったことで、
もう
そうなんですか、
ね、そうなんですか、それはキールズのお姉さんに言われました私。朝は逆にビタミン C 入りの美容液とか使うといいですよみたいな。
やばい、これみんな知ってるのかな、みんなリスナーの方は当たり前だろうみたいな感じなんですかね。ちょっと
びっくりしました。これ多分男性陣が聞いてる率多分高いから、今何の話をしてるんだこの人たち、もう突然ナイアシンアミドとか言い始めたぞみたいな。
へ
え。でも私美容雑誌読むのすっごい好きで。
わかります。
結構なんか本当にその月に3冊とか読むんですよ。3種類なんか比べたりとか、あ、そうそうそうそうそうそう、見ていき、あとビストもすごい好きだし、
あ
ー、でなんか特にこの時期で上半期ベスコス、ベストコスメがこうそれぞれにすごいうなずいて
チェックしますよね、ツイッターとかで。
いや、そうそうそうなんですよ。そうそう、なのでなんかそういうのとかなんか見てると、やっぱりなんか成分の言及はめちゃくちゃ増えたなって
へ
ー思いますし、なんかその
消費者のレベルが上がります、上がってるんですね。
うん、そうだと思います。だからその自分でこの肌悩みだったらこの成分で、でこれとこれは一緒に使っちゃいけないとか、なんかそういうこうそうそうそう、でなんかでもそれすごい面白いなって思ったのが、なんかアメリカもなんか、はい、なんだインフルエンサーブランドみたいなのが一通り落ち着いて、皮膚科医ダーマソロジストかな、なんか皮膚科医がプロデュースするそのスキンケアみたいなのがなんかちょっと流行り始めてるみたいな。
へー、
ていうのがこの間読んで、なんかまあ、あの前からドクターズコスメとか、まあ、日本でもありましたけど、
はい、
でもなんか確かにその日本でも結構なんか皮膚科医みたいな人たちが、あとなんか美容医療みたいな人たちが結構なんか発信とかしてたりするから、なんかその人たち自身がインフルエンサーになって、もう本当になんていうか医学的に根拠のあるみたいな方向になんかすごくなってきて、なんかこれはグローバルでなってきてるんだろうなっていう。
なんかでもそれってすごい透明性があるっていうことでもありますよね。いい傾向なのかもしれないですね。
うんうん、そうだと思います。なんかあれですよね、その芸能人とかが宣伝してなんか良さそうみたいなので 5,6,000円とか取られるじゃなくて、うん、ちゃんとなんか肌悩みに合わせてというか、
うん、確かに、うん、ちょっと一応トピックはそれぞれ用意をしてるので
もうこの導入の話がもうすでに長い
触れつつちょっとあのいっぱい余談に走れたらなっていうところで、はいはい、私が、ピックアップしたのが、ファッション、その、セフォラ、アメリカだと結構有名なんですけど、はい、その、コスメセレクトショップというか、日本で言うと、全く同じなものはちょっと難しいんですけど、プラザとかドコスメとか、その、伊勢丹ミラーみたいな、いろんなブランドが一緒になってる店舗みたいな感じで、アメリカにめちゃめちゃある。ブランドじゃなくて店舗なんですけど、ちょっとそれがちょっと、まあ、っていうか、まあ、おなじみなんですけど、これを機にちょっと深掘ってみたいなっていうところで、うんうん、あの記事選んだんですけど、もともとはパリで70年代ぐらいに創業されて、97年に LVMH が買収したっていうの、それもなんかさすがだなっていう、
うん、先見の明がすごいですよね
すごいですよね。でその翌年にアメリカに進出して、日本にもそのタイミングで進出したらしいんですけど、すぐちょっと撤退しちゃって、でその記事ではそのセフォラの創業の話とか、あと最近やってることみたいな話があるんですけど、うんうん、ちょっとその他の立ち位置で似てるのがウルタとかあるんですけど、
うんうん、
そことはちょっと違うのは、もうちょっと若いブランドだったり新しいブランドとかトレンドを抑えたブランドっていうのを積極的に入れてて、フェンティとかあのリアーナがやってるブランドとかドランクエレファントとか、その新しいブランド、ウルタでも成功してるブランドの 90% か 95% がセフォラで最初にスタートしたっていうのが記事に書かれてたぐらい、うんうん、こう新しいブランドを結構寛容に受け止めている、まあ、もしくはめちゃくちゃ先見の目がある、
うんうん、
あのプラットフォーム的な店舗なのかなっていうところで、まあ、オンラインで の販売とかもすごく早く取り入れてたりとか、なんかそういうところは本当すごいなって思います。
うん、なんかあれですよね、あれ今のバイスプレジデントですけど CEO かな、なんか結構新しいブランドのなんかファウンダーと話すのが好きで、なんか自ら結構いろんなとこになんか話しに行って発掘してきてみたいな話とかもめちゃくちゃ
面白かったです。すごいですよね、
うん、
でその最近だとそのメイクアップ以外になんていうか、メイクアップ販売してだけじゃなくて、その結婚式とかプロムとか、うん、特別な日のための、うんうん、あの店舗であのメイクアップしてくれたりとか、そのまつげあのとかその、うんうん、ワックス脱毛とかもさせてもらったり、うんうん、させてもらったりとかしてたりとか、その店員さんがリアルでいることの強みみたいなのもそこで発揮されてるなっていうところとか、あとそのコールズっていうアメリカの老舗のデパートと提携して、うんうん、ストアインストアっていうデパートの中にセフォラの店舗があるみたいなのが、こう2021年から200店舗、去年400店舗になって、今年中には900店舗できるらしいんですけど、
うんうん、
なんかすごく戦略としてうまいなっていうところが、そこで感じたっていうところですね。
確かに。なんかその、オケージョンでメイクしてくれるっていうサービス、めちゃくちゃいいなって思って、私めっちゃ、うん、あのセフォラのページに行ってめっちゃ調べましたもん、いくらくらいやってくれるのかなみたいな
便利です、いいですよね、確かに。
いやめっちゃいいですよね。でもなんか 日本でもなんか多少そういうサービスやってくれるとこありますけど、なんかそのなんていうんですかね、ちゃんと今っぽい感じにしてくれるのかっていう信頼の部分がやっぱちょっとあるじゃないですか。イメージというか、
どこのどういう店舗、あの百貨店のあのフロアみたいなとこですか？
あ、いや、じゃなくて、なんか、なんだっけな、なんだっけ、アトリエはるかとか、
あなんか、美容関連の。
そうそうそうそうそう、とかは、なんか、一時期、あの、駅の構内とかに、なんか、コテとか、いろいろなんか、その、化粧品のサンプルみたいなのとか置いてあって、なんか、好きに化粧直ししていいですよ、みたいな。のとか、なんかどっかが前やってて、で、それがなんかこう、チャージ制みたいな感じで、30分いくらみたいな感じだったと思うんですけど、そういうのとか、あとなんか髪の毛のアレンジも込みでいくらみたいなのとか、だからなんかちょっとお出かけ前に、なんかこう自分だと難しいアレンジみたいなのとかをやってもらって、で、まあなんか化粧とかもちょっとやってもらって、みたいな。
ああ。確かにちょっとなんか美容院とかで最後ワックスつけていいですかとかアレンジしていいですかって、あ、なんか自分が思ってたのと違うみたいなことありますよね。
いや、めっちゃあります。
なんかそういうちょっと怖さみたいなのは確かにあるなっていう、うん、
そう、だからなんかそういう意味では、まあセフォラだと割とそのセフォラへの信頼があるっていうのも多分ありますし、なんかそれこそあの成人式とか卒業式とかの時に髪のヘアセットと一緒になんかメイクもやってもらった時とかに、なんかえちょっと古いみたいな、
わかります。
あるじゃないですか。
ありますね。
あれやっぱり結構なんか最前線でいろんなコスメ扱ってる人じゃないと多分、
は
い、なんか難しいと思いますし、
確かに
結構、あ、なんか確かメイクアップの講座みたいなのもなんかセフォラやってますよね、その関連で。
はい。
で、なんか結構日本でもなんか実はその、めっちゃそういうのが流行ってて、なんだっけ、なんかあのスキルをなんか時間単位で販売するみたいななんかプラットフォームがあるじゃないですか。なんかコスメじゃない、コスメだけじゃなくて占いとか。
あ、ありますね。
なんだっけ、どうするしょ、
4文字ぐらいのやつですよね。
なんか、それとかでも、すごいなんか流行ってるのが、結構なんか教室スタイルで、なんかこう、メイクアップの講座で、なんか、やっぱすごい人気の先生、本当に半年くらい予約取れないみたいな。
へぇー、ここならとかですか？
あ、そうそうそう、ここならです、ここならです。さすが。
いや、でも確かにな
んか特に今、なんか、顔タイプ診断とか、あとまあそのカラーもあるじゃないですか。
骨格とか。
そうです、そうです、そうです。なんか顔タイプもなんか12、16くらいなんか種類があるんですよね。なんかあの、フェミニンとか。
エレガントみたいな。
そうそうそう、エレガントとか。で、ソフトエレガントとか。何が違うのみたいな。
ありますね。
そうそうそうそう。からなんかそれと、まあ、パーソナルカラーとかとこう掛け合わせて、なんかこうその人にとってベストな、
あ、
なんかアイテムをこう選びますみたいなのが結構1回で 2,3 万とかするんですけど、ずっと予約取れないみたいな。
え、やったことありますか？
いや、やりたいなってちょっと思ってるんですよ。
思います、わかります。なんか1回分かれば、
そうそうそうそうそう、
2万は確かにいいかもみたいな。
で、なんかそういう人たちってで、そのビフォーアフター結構上げてるじゃないですか。
上げてますね。
で、めちゃくちゃすごいんですよ。こんなに変わるの、ね、みたいな。
へぇー。
いや、私やっぱりコスメって夢を見せる商売というか、なんかこんなに変わるのをいかに体験させるかだと思うんですよね。ってか、なんかそれの希望を私たちは買ってる、
うん、
と思ってて。
確かに。
なので、2、3万でこんなに変わるんだったら、みたいな、めっちゃ思います。確
かに。なんか本当、自分でメイクしてたら、もうルーティンになってるんで、新しいことしないですもんね。これが似合うっていうのは、新しい挑戦がないので。
と、なんか、その、変わってみたいですよね、一回。なんか、
あ、
TikTok とかでも、なんかその、はい、一番最初こう、すっぴんから始まって、どんどんこう、顔が出来上がっていって、最後別人みたいな、なるやつあるじゃないですか。
はい。
なんか、まあ、あそこまでとは言わずとも、なんか、あ、こんなに化粧で人って変わるんだっていうのを、なんか自分で体験してみたいというか、 なんかこれまでそのプロになんかこうメイクしてもらった時とかもなんかそんなにすごい変わったっていう体験はそこまでなくて、あの私が大きな期待をかけすぎたのかもしれないんですけど、
でもなんか今までよりなんか変わっ、確かになんかこのスタンダードなメイクじゃなくてなんかもうちょっとトレンド感が変わりましたよね、うんうんうん、なんか韓国風メイクとかもうちょっとかっこいい系のメイクみたいな、
うん、
なんかいわゆるメイクを教えますみたいな感じじゃなくなりましたよね、なんか、
うんうんうんうん、
それがすごいイメチェン、なんか違う自分に出会える感がある気がします。
あー確かに確かに、なんかその昔ってこうデカめとかもうデカめっていうワード自体がすごい時代を感じるんですけど、あれ割と正解みたいなのがこうあったのが、うん、なんか今カラーメイクとかもめちゃくちゃ増えてるから、
確かにな
んかこう楽しむ
み
たいな、
うん、
でなんかカラーパレットとかもめちゃくちゃ一つのパレットに入ってる色が増えてるじゃないですか。
パレットのアイシャドウ増えましたよね、本当に。
いや、あれでも、なんかいつも私勇気が出なくて。
何ですか？
絶対使いこなせない。こんなにいっぱいを使いこなせないと思って。
わかります、それは確かに。高いし。
そうそうそうなんですよ。いや、なんかすっごいでも可愛いし、いいなって思うんですけど、うん、なんか、どう組み合わせたらいいのかみたいな。いつもなっちゃうんで、こう、見逃してるんですけど。
確かに、でも、うん、自分に合ったメイクみたいなのが探しやすくなりましたね。
うん、それは思います。なのでなんか自分に合ったものをこうベースでなんか知りたいなっていうのがありつつ、なんかそれをアレンジしていくというか、
うん、
なんかそのやっぱりカラーをなんかどういう風に入れてったらと か、 なんか今結構下まぶたとかにもすごい色入れるじゃないですか。とか言
った下まぶたにカラーあのコンシーラー入れるみたいな、 どういう
あ、いや、やっぱり多分涙袋の強調みたいなのがすごいなんかトレンドだからっていうのもあって、はい、なんかピンク、薄いピンクとか
あと
オレンジとかもそうですし、結構なんか赤のライナーをこのなんか黒目の下にちょっと入れて血色感みたいなの
とか、
あと今日ちょっと私入れてみてるんですけど、
はい、
なんかラメのなんか、はい、なんだリキッドアイライナーみたいなのとか、はい、ちょっと入れるみたいなのとか、やっぱ結構
可愛いですよね。
そうそうそうそう、
やっぱラメって夢与えますよね。
いやラメめちゃくちゃいいですよね。
それだけでテンション上がります。
うん、わかります。なんかアイシャドウなんか去年とか今年とかやっぱ夏場めちゃくちゃラメ入ってるやつ出てるから、いちいちこれを買い集めては、かわいい。
わかります、めでたくなる気持ちがめちゃめちゃわかります。
なんかコスメのなんか美容雑誌とか読んでると、なんかコスメのオタクの、もうこれってオタクの世界なんだなっていう、なんか推しみたいな、
確かに
のがあって、なんかすごいこうなんかたまにそのコスメマニアの人たちのなんていうんですか、コスメ棚みたいなのとか、ボックスみたいなのとか、どう収納してるかみたいなのとか、私ああいうの見るのすごい好きで。
へえ、ちょっとわかります。あの断捨離してるやつとかもうたまに見ます、私。コスメ断捨離する動画、
なんかこう綺麗にピシーってこうなんかリップとか、なんか100本くらいありそうなやつ、このままお店開くのかなみたいなのとか、あ、こうやって収納してるんだみたいなのとか、なんかその辺はすごいちょっとなんか日本っぽいっていうか、なんかいわゆるこう例えばアニメとかのオタクの人たちもなんかこう祭壇みたいなの作ったりとか、なんかあれなんて言うんでしょうね、見せる収納じゃないですけど、なんか課金した分の缶バッジとかポスターとかそういうのをこうものすごく綺麗に陳列してる一角みたいな、はい、作ってて、なんかこう美容オタク、コスメ好きとかってちょっとこうおしゃれでキラキラっていうイメージがあると思うんです。で、まあ、実際に結構おしゃれでキラキラなんですけど、なんか根底のメンタルはなんかオタクのメンタルって変わらないんだなっていう。
あ、確かにその目線なかったですけど、確かに なんか同じ色持ってんのにまたこれも欲しいみたいな、うん、集めたいみたいなのありますもんね。
あと絶対なんかどこかのブランドのファンだと、もうこのブランドの新作のパレットは絶対買うとか。
確かに。
なんか毎年集めてるみたいなとかめっちゃありますし、なんか私3が結構好きなんですけど、
はい、
3のなんかシーズン限定のやつってもう予約で絶対売り切れるんですよ。
へえ。
店頭で買えた試しがなくて。
予約して買うっていう。
あ、そうですそうです。なのでなんか予約開始前から店頭にちょっと並んでて、でなんかやっぱりお問い合わせすごく多いので、なんか予約もうすぐしないと結構売り切れちゃうんですよねみたいな。
へえ。
毎回美容部員さんに言われてます。
それはでも新規には分からないですね。その、うんうんうん、店頭で買おうって言ったらもう絶対売ってないってことです
よね。あ、そうそうそうそう。だからなんか雑誌見てこれいいなって思って行って買えたことって本当になくて、
はい、確かになんか雑誌でこうカレンダーありますもんね、3月で売るやつみたいな、
う
ん、それで
そうそうそうそう
予約しようってなるのか。
あ、そうそうそうそう、そうなんですよ。あれを見て予約しないと、なんかこうフリーでフラッと行って買えるってことほぼないので、なんか結構でもこういうのって男性で言うとちょっとスニーカーとか、なんか
あ、
それこそなんかドロップ文化じゃないですけど、
うーん、
もうなんか
コフレとかそうですもんね。
あ、コフレはもう争奪戦ですよね。
でもなんかそう考えると、その雑誌、美容雑誌のところはアメリカにはない、なさそうなカルチャーですね、
うん、そうですよね。なんか雑誌自体がそんなに、うん、なんか日本以外でそんなになんか雑誌文化がない、
うん、確かに
気はします。なのでみんななんか何によって買ってるんだろうって、最近だとやっぱ TikTok なんですかね。
TikTok じゃないですかね。あと、
うん、
や有名人のコスメがちゃんとしたコスメみたいなのがすごい売れてる気がしますね。なんかあのレアビューティー、あのセレナ・ゴメスとか、うんうんうん、レディー・ガガとか、
うんうん、
まあフェンティとかもそうですけど、
うんうん、
なんかちゃんとなんか芸能人のブランド、ただのブランドじゃなくて、本当にそのなんて発信力を最大活用してめっちゃいいものを作るみたいな、
うん、あ、確かに
多い気がしますね。
草野さんは何によって知ることが多いんですか、そのアメリカのコスメとかだと。なんかあんまりアメリカのコスメって日本にそんなに情報入ってこないじゃないですか、はい、
ツイッターですかね。ツイッターの海外コスメ好きやかみたいなのを見たりとかするのと、あと YouTube とかでなんかアイシャドウパレットとか見て、あ、かわいいな、いつ今度海外行った時買おうみたいな。そんな感じですかね。でもなんかそれこそ日本でそのブロンザーとか、
うんうん、
ハイライトとかはありますけど、なんかそういうのってアメリカとか欧米の方がなんかいっぱいあるイメージがあって。
え、ブロンザーって何に使うんですか、
はい、コントアーみたいな、この、
はいはい、
なんていうかちょっと美白じゃなくてちょっと焼けた感じにするみたいな。
あ、なるほど。
ほっぺたというか、なんですかね、ここら辺に塗るやつ、ここら
辺に塗るやつ、はいはい
はいはい、なんか、うんうん、あのそういう系のやつなんですけど、
そのシェーディングとは別で、その肌自体をちょっと日焼けっぽく見せるってことですよね。
シェーディングに近いですね。それの明確な定義がちょっと私
いやでもなんかコスメ界隈そこら辺の定義結構曖昧な気がします。
難しい
ですね。
確かに、
あ、確かになんか日本だともうそもそも美白こそが正義っていうのが前提だし、
は
い、なんかまあ肌の色にそこまでバリエーションがないじゃないですか。
確かに確かに。
なんかあの今回草野さんがピックしてくださったセフォラの記事で、
はい、
何でしたっけ、アイ、なんだっけな、肌の色を診断してくれるやつ、
うん、こうファンデーション、
カラー IQ か、
はい、
とかってなんか結構そういうこうなんか多様な人種がいる国ならではだなって結構思って、その接客してくれる店員さんとその買いたい側のなんか肌の色が結構乖離があると、なんか本当にこの人は自分に合ったファンデーションをちゃんと 提案してくれるんだろうかっていう不安になるところからなんか開発したみたいな。
確かにそれは日本にはな、どうなんだろう。でもすごい毎週7万5000人使ってるみたいな、
うん、
すごい数字だなって思いました。
ね、めっちゃすごいですよね。
最初さんのニュースも
すか。いや、そうですね、
いっぱい話しちゃった。
もうすでにめちゃくちゃ話して
る。2話分ぐらい取れるかもしれない。
いや本当に本当に。いや、なんかやっぱビューティー系はなんか話すことが、あの普段のニュースのピックアップでそんなに話さないから、
うん、
話したいことがいっぱいありますね。
確かにいっぱいありますね。
そうですね、なんか私自身、はい、あのニュースのピックアップとしてはなんか投資環境の変化みたいな、ちょっとまあビジネス寄りなものをピックしたんですけど、なんかやっぱり美容自体があのすごくその市場として成長してるので、546ビリオン、そもそも市場規模として、うん、2022年の時点で、なのでいくらだ。
ビリオン難しい。
そう、ビリオン難しいんですよ。60兆円くらいかな、多分。
間違ってたら、はい、間違ってたらちょっとお願いします。皆さんちょっと調べてみてください。
はい、自分で調べてください。でそこから3年後、2025年が596ビリオンまで成長するということで、はい、50ビリオン、
はい、
なので500億ドルとかの成長規模なんですよね。
はい、
で、なんかその傾向としてやっぱりあの普通のファッションとかの D2C と一緒で、あの M&A の数自体はすごく減ってきてるけれども、うん、なんか一個一個のやっぱりこう質というか、なんかこう上がってきてるみたいな話とかがこう出てきていて、
はい、
でなんかすごいちょっと今回ビューティー系の記事をいろいろ読んでたんですけど、なんかその中でとエフィカシーかな、効能みたいな多分意味だと思うんですけど、
は
い、なんかっていう単語がめちゃくちゃ出てくるんですよね、いろんなところで。なんかこれって、まあ、そのさっき話してたあの、まあ、皮膚科医のプロデュースみたいなのがこうちょっと流行ってるっていうのとかともまたなんかこう絡んでくると思うんですけど、なんか結構その、まあ、単にインフルエンサーがそのイメージでなんかこう売るっていうよりは、なんかちゃんとその人が本当になんか美容、そもそもなんかこう美容で信頼があるインフルエンサーで、うん、かつその効果効能が割とこうちゃんとこう立証できるというかっていう風になんかトレンドがすごく変わってきてるなっていうところとか、まあ、なんかやっぱり化粧品って結構まあ参入がしやすいというか、日本でも割とインフルエンサーブランドというかこうインフルエンサーがプロデュースしてみたいなのものすごくいっぱいある中で、まあ、なんか前までは結構そのビジネスモデル、その D2C というビジネスモデル自体が買われて結構大企業がいっぱい買収とかしてたんですけど、一旦やっぱそこがちょっと落ち着いて、
うん、
その評価額自体がなんか昔はちょっとバブル、この5年くらいはやっぱちょっとバブルだったのが、まあ、割と堅実になんか評価されるようになってきて、本当にちゃんとその効果効能のところで評価されてるのかみたいなところとか、その売り方のところでどういうその新規性があるのかみたいなところとかが結構厳しく見られるようになってきたっていう感じかなと。はい、
本物だけが生き残れる。なるほどな。
そうですね、いやなんか日本でもやっぱりバラエティショップとか、はい、あのそれこそプラザとかなんかそういうところ行くと、まあ、あとドラッグストアとかめちゃくちゃもういっぱいブランドがあるじゃん、ブランドというか
いっぱいありますね。
ね、でそれこそそのなんかアイドルの子たちとか YouTuber とかがなんかプロデュースしましたみたいなのとかがもうものすごくいっぱいあって、なんか何によって選んだらいいのかみたいな。
あ、確かに でもなんかメイクアップアーティストの人のブランドとかも人気ですもんね、その流れで言うと。
ああそうですね、確かに、うんうん、確かに確かに。あとあれフーミー、フーミーとかもメイクアップアーティスト、あ、そうそうそう、猪狩しのぶさん、
確かに確かに確かに。あれもなんかそのメイクアップアーティストの人だからのなんていうかパレットの組み合わせとか、
うんうん、
面白い商品がいっぱいありますよね。
うんうんうんうん、
確かに。
わかります。それどっちも買ったことあります。
いいですよね。確かになんかそれこのラロッシュポゼとかってやっぱ人気ですよね。うん、なんかその成分というか、いつも皮膚科の人とかがなんか勧めてるイメージがあって、うんうん、なんとなく肌にいいんだろうなっていうなんかイメージがあるというか、メイクアップから知ったんですけど、スキンケアもやってて肌にもいいんだみたいな。
うんうんうんうん、
イメージがあるみたいなのがあって、だから人気なのかなってちょっと思いました。それ
確かに、まさに私も使ってます。
いいですよね、
めっちゃいい。あとなんか、はい、私結構やっぱあの日本だと指原莉乃さんと、はい、田中みな実さんと、
うん、
あと最近めぐみさん、
あー本売れてる、
そうそうそうそうそうそう、ね、なんかこの辺すごいやっぱりみんな信頼を置いてるなって思って、なんかもう田中みな実売れみたいな、
あ、まあ、
一時期よりは多分だいぶ落ち着いたと思うんですけど、はい、なんかもう、あ、でなんか底付きコスメっていうワードわかります？
あー、わかります。
あのなんか、
はい、あのもう使い切っ、
そうそうそうそうそうそうそう、
使い切ったみたいな、
なんか田中みな実様の底付きコスメみたいなのとか、なんかインスタライブでもこれはなんかほんと 3,4 本リピしてるみたいな、美容液がこれみたいなのとか。
確かに美容液高いからレビューは見ますもんね。
確かにそれもありますね。
へえ、何なんですかね、その彼らというか彼女たちの熱狂的な信頼があるのって、
うんうん、ねえ、何でしょうね。でもなんか私あの指原さんの YouTube を見て、なんか、まあの人もあの、まあ、自分のブランドというか、なんだっけ、リリミューだったかな、
うん、
やってて、でなんかコントロールカラーがめちゃくちゃ好きっていう話をしてたんですね。
うん、
でなんか自分のブランドでもコントロールカラー出してて、で、先に黄色を塗ってから紫を塗る、だから二重にコントロールカラー塗るみたいな話をしてて、なんかコントロールカラーってそもそもなんかそんなに一般的ではないというか、うん、よっぽど結構なんか赤みが出てとか、なんかこういう肌悩みがあってっていうのがないとなかなか使わないと思うんですけど、なんかそのでしかも普通は割となんか透明感を出すっていうので紫を使うっていうのは結構多いらしいんですけど、うん、その紫を塗る前に黄色を下地的な感じで塗ることで紫の発色がすごく良くなるから、なんか透明感がすごい増すみたいなのをめちゃくちゃ力説してて、普通に私この間あのプラザに行った時にそのリリミューの結構ラインナップがっつりあって、はい、コントロールカラー見つけて、あ、2色買おうかなって
あ
ちょっとまだ買ってないんですけど、
売り方うまい、
そうなんですよ。でなんか多分そのなんだろう、本当に本人が美容オタク でかつなんかこういうあんまり詳しくない人たちにとって、
はい、
そのなんかコントロールカラーってそもそも何のために使うんだろうみたいな、なんか全然使ったことないなみたいな人でもなんかこう入りやすい話し方をしてくれるというか、
なるほど、
なんかそういうのすごい大きい気がします。でなんかあのめぐみさんの本も、はい、私なんかちょっと、まだ買ってないんですけど、ちょっと友達に読ませてもらった時に、なんか安くてもいいからスチーマー絶対やった方がいいみたいな、
へー、
すごい力説されてて、はい、なんかあ、スチーマー買おうかなもうめちゃくちゃめちゃくちゃカモの消費者なんですけど
でもなんか高いやつじゃなくて、なんかその続けることが大事みたいなのを言われると入りやすいですね。
そうそうそうそうそう、なんか本当にあのいろいろスチーマー試したけど、なんか高その高級かどうかよりも続けることの方が大事だから、なんか 5,6 千円くらいのやつでいいみたいな、
うわー、いいですね、それ入りいいですね
だからなんか多分その3人って本当に自分が好きだから、
うん、
なんかそのもちろんある程度こう広告出たりとか、まあ、自分でもブランドやってたりとか、なんか利害関係なくはないんだけど、なんか本当におすすめなものだけ
オタク、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、もうトップオタですよね。
確かに。そういうことか。確かに田中みな実さんも本当になんかもともとこんな感じですとかじゃなくて、これとこれやってみたいな努力してることをこうちゃんと言ってて、すごいなって思いますよね。
うん、
それが信頼につながってるのか。
なんかやっぱり美容雑誌でもなんか田中みな実特集めちゃくちゃありますからね。
へえ。
やっぱりなんか信頼感がすごいですよね。
ブランド始めたらもうめっちゃ売れるでしょうね。やらない理由が何かあるんですかね。うん、
まあでもやっぱり本人は あくまで女優としてキャリアを積みたいっていうのが
なるほど
あるんでしょうね、きっと。でもなんかそれもまた一個なんか信頼のなんかなんて言うんでしょう、後押しというかっていうのはある気がします。
確かに。
でもなんかそうやってその人たちがこうなんか宣伝するとやっぱりすぐ一瞬で売り切れちゃうし、
うん、
で、あ、そうだ、この間その TikTok 売れがすごいっていう話をなんかポッドキャストで知ってた時に、あのリップモンスターとか、
うん、
あと最近で言うと粘膜リップ、
あ、
ビセとかが、あ、そうです、はい、そうです、ビセの、あ、やっぱ伝わった、よかった。これが1ミリも伝わらなすぎてめちゃくちゃ説明してもポカンとされて。
いや、リップモンスターやっぱすごいですよね。
いや、リップモンスターすごいですね。
なんかもう、使い心地というか、その、
うん、
普通にいいんですけど、マーケティングみたいとして、なんか薬局とか、うんうん、なんかプラザとかあったら、あるかなーって見ちゃ
う。そう。
わかります。
わかります。いや、それで私、この間、フラッと行った松木用で、なんか新色が出てて、
うん、
在庫があったんで、普通になんか3色くらい買っちゃって。
うわ、ラッキー。
そうなんですよ。
確かに。ないですよね。絶対ないから。いや、も
う、そう、全然、在庫がないので。
確かに。
なんか粘膜リップも私結構最近いろんなところであるかなって見てます。
あれもないですね。見たことないです、私。
いや、私もなんか、幻の
。確かに、確かに。ちょっと最後にじゃあベスコス1個だけ紹介しておりますか。
はい、まさかの、あ、それ、ちょっと待ってください、まさかの
ベスコス上半期、
上半期ベスコス。
じゃあちょっと私からいいですか。
はい、どうぞ、お願いします。
あげるとしたら、なんかそのトレンドのな、今年の流れの中、今年とかもう最近ですけど、
うんうん、
日焼け止めからコスメになるっていう、日焼け止めブランドからコスメに進出するみたいなの多かったじゃないですか。
はいはいはいはい。
それでアリーの、
うんうん、
アリーが出してるチークがすごい良かったです。
見たことあります。
ありますか。
あれってその、はい、あれは ここら辺にしか塗らないってことですか。私そこが分かってなくて、
ほっぺたにしか塗らないんですけど、はいはい、なんか化粧した後に日焼け止め塗り直すの嫌だなってい う、なんか化粧崩れるしって思ってたんですけど、はいはい、でもまあ一番焼けるここだからチークで塗り直しても全然大丈夫っていうのと、シンプルに色が可愛いっていうのもあって、あ、
そうなんですね。
なんか持ち歩くのにもいいなって思ったのと、まあ重ね塗りしても全然なんでか日焼け止めだからいいやっていう良さがあって、
はいはい、
なんかいいなって。それこそなんていうか成分じゃなくというか、日焼け止めっていうなんかベースとして成分というかその肌を守るっていいこと前提の上にコスメがあるので、なんかそういうのもいいなっていうので、確
かになんかあれですよね、そのがっつり化粧をしない日だけどなんか血色が欲しいなっていう日とか、なんかちょうどいいですよね。
いいですね。
なんか肌の負担少なそうみたいな。実際どうかわかんないけど。
そういう、そうですね、それはいいコスメでした。
あ、確かに。なんか日焼け止めめちゃくちゃ進化してますよね、最近。
進化しましたね。これ
またなんか広げちゃいますけど話。あの、スティックのやつとか、ちょっと欲しいなって。
スプレーとか。
あ、そうそうそう、スプレーも。なんか友達にちょっと使わせてもらったことがあって、はい、ただ、うん、なんかその、 この顔に塗るっていうのに関してはなんか結構がっつり押し付けるからなんかそこがどうかなっていうのは気になりつつも、でもめっちゃあれはあれでいいなって、旅行とかめっちゃいいなみたいな、手ベタベタしないし、
首とかにいいんですよ、色移りしないから。
あーなるほど、あちょっとそれを聞いて買おうって思いました。あの首塗ってる時にあの服にめっちゃつく、
わかります、
問題が、あなるほど、超理解しました。
最初さん、はい、何ですか。
あなんか私いろいろあるんですけど、でもなんかリップがすっごい好きで、
うん、
断るごとにいろんなリップを買い集めてるんですけど、はい、今年買った中だとこのフジコのなんかすごい YouTuber みたいな話してますけど、
なんとか ラップみたいな、
いやフジコのニュアンス、あそうニュアンスラップティント、
あいいですか。
で私は05番のイチジクブラウンを使ってて、なんか私あの結構あのカラーで言うと、あのブルベ冬なので、なんか
似合う、うわ、レアですね。
そうなんですよ。なんか似合うリップの色が結構限られてて、で特にオレンジ系がちょっとやっぱり苦手で、
なるほど、
なんかちょっと深みある色の方が得意なんですけど、
はい、
結構その可愛さとなんか大人っぽさみたいなのがちょうどいいのと、なんかぷっくり感みたいなのがすごいちょうどいいのと、なんか結構落ちづらいみたいなのもあって、もう最近は結構ずっとこれをつけてることが多いですね。
結構濃いめのブラウンですね。かわいい。
結構濃いめのブラウンです。でもなんかつけるとやっぱり、あなんかその多分元の唇の色とかによってもまた発色変わると思うんですけど、なんか肌にの、なんかめっちゃ YouTuber みたいなことしてる。
動画で見てほしいですね、皆さん。
これは動画で見てほしい。なんか肌に乗せると結構こんな感じですごい濃く見えるんですけど、なんか唇につけると、なんか意外とすごいなんか自然な感じの色味になって。
確かにプルンってしてますね。
そうなんですよ。で私はすごい色味がめちゃくちゃ合ってて、あと、あのこれもなんかちょっとこうマーケティング的な話になりますけど、
はい、
なんかフジコのアイテムって扱ってるところめちゃくちゃ少ないじゃないですか。
あー確かに、
なんかこれは扱ってるけどこれは扱ってないとか、なんか結構見つけるのが難しくて、なんかあんまりドラッグストアっていうよりはあのアットコスメストアとかプラザとかでなんか扱ってるかなくらいで、なので結構なんかそういうバラエティショップとか行くと、私割とフジコのアイテムよく探してること多くて、
フジコなんかいつも面白いアイテム多いですよね、本当に。
そうなんですよ、あの最近だとやっぱタシパレとか、あの眉毛の、あ眉毛じゃないや、あれアイシャドウか、アイシャドウのなんかちょっと足す色みたいな、
色味足す用のみたいな、それも面白いですよね、名前が。
そう発想が面白い。あとなんだっけな、なんかこのなんか髪
の、
そう生え際のなんかポンポンするやつ、あれ何でしたっけ。
でもなんかポンポンみたいな、
そうそうそう、
名前でしたよね、
ポンポンする感じの。
あれもなんか最初結構初めにやってますけど、最近なんかセザンヌかキャンメイクもそういうの出してて、
あそうなんですね、
出してましたね、出すかなんか 新作で見ました。
へえ、
それ先取ってるなって。
そうそう、なんかすごいそういう先取ってるやつ多いですよ。なんか私結構フジコのアイテム多くて、あとなんかフジコだったと思うんですけど、なんか田中みな実コラボでボーチェかなんかでもともと付録を作ってて、でそっから実際に販売用の田中みな実コラボのやつとか出してたんですけど、なんか私たまたまそのボーチェ のフジコ田中みな実コラボのなんかリップ付きのやつ買って、
うん、
めっちゃいいってなって、なんか色味すごい可愛いってなって、ずっとフジコのリップはいいなって思ってたので、たまたまなんかこれ出会って一旦買おうみたいな。
お
なんかこういう2000円弱くらいの価格帯のリップって、
はい、
なんか一旦買って試してなんか、まあ、ちょっと違ったなって思っても、なんかそんなにこうダメージ少ないというか、
確かに。
やっぱアイシャドウパレットとかはね、7000円とか
ちょっと高いですよね。
ちゃうし、なんか すごいバラエティショップとかに行くときってさっき の, あのコスメのなんか変身願望みたいな話じゃないですけど、なんか雰囲気変えたい、雰囲気変えるアイテム欲しいなとかっていうなんとなくの願望を持って行って、一番なんか手軽に変えやすいのが私はリップとネイルだと思ってて、
あ
なので結構なんか仕事とか終わって7時くらいとかになんかフラフラドラッグストアとか。
わかります。
え、わかります。
いや、一回寄っとこうみたいな。
そう、一回寄っとこうみたいなのありますよね、この謎の。で、なんか一個なんかリップかネイルか買って帰るっていう。
あー、一回偵察して、
あ、そうそうそう。
私の入ってないか見るみたいな。
そうそうそうそう、なんかパトロールした結果、本日はこちらをみたいな感じで。
確かに、めっちゃわかります。
なんかそういうアイテムないですか？なんかこれだったら結構すぐ買っちゃうなみたいな。
なんですかね。でもリップは確かに買っちゃいますね。リップモンスターとかも、見つけたら買っちゃったりとか。まあでもや、プチプラのアイシャドウとかは、なんか高いの、本当にプチプラ、その1000円前後ぐらいのやつとかは、なんか気になる、なんか、毎日は使わない色味なんだけど試しに買ってみたいみたいなのは買っちゃったりします。
あ、なんかそれこそラメのやつとか、なんか単色で、うん、なんか私結構マジョリカマジョルカとか好きなんで、
あ、
なんかマジョマジョのなんか単色とか、あとビセの単色とか、なんか単色で売ってるやつも確かになんか、あ、まあ、これで失敗してもダメージ少ないみたいな。
確かに確かに。
感じで買っちゃいますよね。
うわ
っていう、もうこのエンドレスで終わらない。なんかこれ今まででかなり長いんじゃないですか。
確かに確かに。ちょっと反響を
ね、みんな飽きずに聞いてくれるかな、
うん、第2回もでも私はやりたくなりました。楽しかったです。
いや本当ですね。なんか半期に1回くらいこのベスコスシーズンとかに合わせて、
確かにベスコス振り返る回は、
はい、
やりたいですね。ちょっ
とアメリカとかのねトレンドも
キャッチアップしつつ、うん、
一応CR トークを忘れない、CR トーク感を忘れないように時折思い出しながら
時折思い出しながら、
はい、
はい、じゃあ
ぜひぜひ。なんか次回はあれですね、セフォラに実際こう行ってみた時のとかの話も、なんかアメリカでよく行くお店とかもなんかぜひ聞きたいなと。
確かに、
はい、思ったりします、
はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとかノートでも更新してるので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。